広報愛花は2024年10月発行、ナンバー742です。音声版広報愛花は、愛花町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛花は、光、緑、ゆとり、共生の町愛花は、2024年10月、ナンバー742をお届けします。編集発行、愛花町総務部政策秘書課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛光郡愛花町墨田251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス046-286-5021。ホームページ、愛花町で検索。QR コードがあります。この CD の収録時間は、およそ160分です。総ページ数は19ページです。判例。この CD の階層は、レベル1です。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、愛花ホットメーション。第38回愛花町ふるさと祭り。23都府県から7000人の応募。宮ヶ瀬ダムナイト放流。英文連アワード2024。優秀賞受賞1ページ。医療機関の受診はマイナ保険証、マイナンバーカードで。マイナンバーカードコンビニ交付サービスを拡充。マイナンバーカード申請支援窓口2ページ。特集、令和5年度決算。令和5年度決算が町議会の9月定例会で承認されました。3ページ。一般会計、4ページ。特別会計、企業会計、5ページ。一般会計収入、地方消費税交付金の増収分について、財政健全化法に基づく健全化、判断比率などの状況6ページ。調整トピックス、町役場からのお知らせ。住民税、非課税、均等割のみ課税世帯に対する緊急支援給付金。定額減税しきれないと見込まれる方への給付金、調整給付金。婚姻届をオリジナル版に7ページ。令和7年度採用、職員を募集します。教育庁に引き続き佐藤輝明氏が就任、教育委員会委員に新たに袖山浩一氏が就任、都市計画審議会の委員を募集します。8ページ。金婚式、ダイヤモンド婚式の夫妻や高齢者の方々へお祝いの品を贈呈しました。有害獣捕獲用の箱罠を寄贈いただきました。義援金を寄付していただきました。防犯活動の功績を称え、防犯功労者表彰を受賞。若者たちの音楽祭、10、出演バンド14組が決定、9ページ。保険ガイド、来年度の保育園などの有償申し込み書は10月15日火曜日から配布します。令和7年度私立幼稚園新入園児募集。児童扶養手当、特別児童扶養手当、現況届などの手続きはお済みでしょうか？保健師から秋は運動を始める良い季節。ウォーキングの勧め。愛花町健康づくり散策コース10ページ。前年度75歳になられた方対象、歯科健康審査、費用無料。 認知機能低下予防教室、脳生き生き教室、楽々水中運動教室、未病改善健康ウォーキング教室、学んで得する町民健康講座、愛川学習応援団みんなの先生キャンペーン講座、11ページ。総額およそ2億300万円補正予算が可決。65歳以上の方などが対象。10月7日から新型コロナ予防接種を実施します。インフルエンザ予防接種費用を一部助成。特定健康審査、後期高齢者健康審査、集団検診、12ページ。お子さんの歯科保健指導、産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室、ひなたぼっこ、すくすく親子健康相談、健康に関する相談会、産後ママのためのリラックス教室、マタニティセミナー、乳幼児の健康審査、1歳6ヶ月児、3歳6ヶ月児健康審査、4ヶ月児、10ヶ月児健康審査、13ページ。お茶の間通信、インフォメーション、町民相談、教育相談、ハローワーク就労相談会、施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約、第1号公園野球場は、10月15日から利用休止します。お楽しみクイズ、14ページ。休日納税相談窓口。今月の納税納付期限。神奈川県の最低賃金は時間給1162円です。愛ちゃんサービスセンター、ボランティア、サポーターを募集します。ハロウィンジャンボ5億円。熊に注意しましょう。令和6年度、郷土資料館秋季企画展、愛川町の坂と道。愛川町ホームタウンデー、15ページ。催し、令和6年度愛川レクリエーションスクール、県立愛川ふれあいの村。文化会館催し案内、16ページ。10月1日から7日は、交渉週間です。地域活動支援センター、フリースペースグリーン、感謝祭。ゴミ中間処理施設、第8回事業報告会、工事説明会を開催します。下水道ふれあい祭り、不登校相談会、進路情報説明会、精神障害者の方と家族の教室、県立愛川公園、ふれあいミニ動物園、コウモリ探知機ナイトツアー、スポーツチャンバラ教室、愛川公園自然観察教室、工芸工房村陶器のクリスマスリース作り、17ページ、古民家山住邸文化大セミナー、折り紙、LED ワークショップ、蓮毛山憩いの森四季の自然観察会、秋季、詩吟教室生徒募集、ペタンク教室、ユニカール教室、ユニバーサルカーリング、2024愛川アスリートロングディスタンスチャレンジ、2024愛川スポーツレクリエーションフェスティバル、袖生地8件、18ページ。愛川カレンダー、休日、昼間、夜間、平日、夜間の救急診療は、県央山並田んぼ、広告2件、9月1日現在の人口と世帯、19ページ、目次終わり。表紙説明。たわわに実った美濃和合地の稲穂の写真があり、お待たせしました、実りです、とあります。表紙説明終わり。
愛川ホットメーション第38回愛川町ふるさと祭り10月20日日曜日午前10時から午後3時まで町役場文化会館周辺問い合わせ商工観光課観光振興班電話内線3523日本中のふるさと、愛川町に結集中。地元の工芸品や生産品をはじめ、友好都市、蓼科町産リンゴの販売、大好評の地域物産展、各種ステージイベント、文化展、文化芸能発表会など、様々な催しがありますので、ぜひご来場ください。ステージイベント。愛川ウィンドオーケストラ。毎回アロハ。フラダンス。東京高円寺阿波踊り振興協会。よさこいダンスチームファニー。愛川キッズビクス。沢田康人&工藤武蔵。津軽三味線演奏。愛川真紀歌謡ショー文化芸能発表会文化会館ホール地域物産展友好都市長野県蓼科町りんご長野県山の内町シャインマスカット荻の屋峠の釜飯北海道沖縄県などの特産品復興応援企画石川県能登地域宮城県石巻市の特産品の販売を行います。なお当日は会場周辺の混雑が予想されます。お車でお越しの方はなるべく乗り合いでご来場ください。10月は食品ロス削減月間。フードドライブにご協力ください。ご家庭で余っている食品を集め、支援団体へ寄付します。賞味期限まで2ヶ月以上、未開封、常温保存が可能をすべて満たす食品がありましたら、ぜひお持ちください。例、お米、パスタ、カップ麺、缶詰、インスタント、レトルト食品。なお、生鮮食品、瓶詰食品は受付できません。期間、10月31日木曜日まで、土曜、日曜、祭日は除く。ふるさと祭りのフードドライブコーナーでも受け付けます。場所、町役場4階。環境化。リサイクルマーケットの出店者を募集します。問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話内線3513。ふるさと祭り、愛川リサイクルマーケットの参加者を募集します。出店は無料です。日時。10月20日日曜日、午前10時から午後3時まで、雨天中止。出店予定、12店舗、1店舗あたり3メートル ×2 メートル程度。対象、町内在住の方12組、先着。なお、食品類、仕入れ物の販売。業者の出店は不可。当日は身分証明書、運転免許証などをお持ちください。申し込み、10月17日木曜日までに電話で環境課へ。10月19日土曜日は、文化会館で町文化協会による文化展や体験教室などが行われるほか、町役場庁舎裏広場、楓広場では、 ふれあい JA 祭り、午前10時から午後3時30分までが開催されます。町文化協会による文化展、文化芸能発表会、体験教室など、詳しくはこちらからの QR コードがあります。23都府県から7000人の応募。宮ヶ瀬ダムナイト放流。問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話内線3523。10月26日土曜日に開催する第6回宮ヶ瀬ダムナイト放流には、北は宮城県、南は沖縄県など全国からご応募をいただきました。抽選で選ばれた1200人の方にご参加をいただき、カラフルな照明に彩られたダムからの大迫力の放流やフィナーレの花火を楽しんでいただきます。イベント内容。ナイト放流。1回目、午後7時から。2回目、午後7時45分から。各6分程度。参加者へ限定ダムカードをプレゼント。ダム愛好家によるダムトークショー。各種ステージなど。愛川ブランドなどの飲食物ブース。フィナーレ花火。午後7時50分頃から10分程度。町ホームページ第6回宮ヶ瀬ダムナイト放流についてのQR コードがあります。英文連アワード2024優秀賞受賞。全国の映像制作会社などで組織されている公益社団法人映像文化制作者連盟主催の映像コンクール英文連アワード2024で歴史の教室がソーシャルコミュニケーション部門で優秀賞を受賞しました。第3部、ダムからの贈り物では、宮ヶ瀬ダムの歴史や背景を学ぶことができます。愛川100年旅スペシャル2、歴史の教室。DVD 1枚1500円で好評発売中。お買い求めは役場庁舎2階制作秘書課へ。YouTube 愛川町チャンネルで配信中の QR コードがあります。医療機関の受診はマイナ保険証、マイナンバーカードで。従来の保険証は国のマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日に新規交付が停止されます。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話内線3377。なお、社会保険に加入の方は、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。お持ちの健康保険証が使える期間。令和6年12月2日の時点で発行済みの健康保険証は経過措置として最長1年間。有効期限がその前に切れる場合はその有効期限までは今まで通り使用できます。12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく、自動的に資格確認書が交付され、引き続き医療を受けることができます。マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナンバーカードを持っている、マイナポータルで健康保険証情報を確認。 健康保険証情報が正しく登録されているかは、マイナポータルで確認できます。マイナポータル、ホームの QR コードがあります。1. マイナポータルにログイン。2. 画面を下にスクロールし、健康保険証を選択。3. 健康保険証情報が確認できます。登録している。マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただけます。登録していない。マイナンバーカードを健康保険証として登録。スマートフォンやパソコンから申し込みできるマイナポータルや町役場などに設置のカードリーダーで登録できます。マイナポータル、マイナンバーカードの健康保険証利用の QR コードがあります。マイナンバーカードを持っていない。マイナンバーカードを申請。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話内線3314。スマートフォン、またはパソコンによるオンライン申請、郵送などによる申請ができます。詳しくはお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。町ホームページ、マイナンバーカードの申請についての QR コードがあります。マイナンバーカードを健康保険証として登録。スマートフォンやパソコンから申し込みできるマイナポータルや町役場などに設置のカードリーダーで登録できます。マイナポータル、マイナンバーカードの健康保険証利用の QR コードがあります。マイナ保険証を使うメリット。例えば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが自動的に免除されます。マイナンバーカード、コンビニ交付サービスを拡充。問い合わせ、税務課、町民税班、電話、内線3272。コンビニ交付サービスは、コンビニエンスストアなどのキオスク端末、マルチコピー機で、証明書を取得できるサービスです。10月1日から課税・非課税証明書、最新年度分のみの取得ができるようになりました。取得できる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、住民票記載事項証明書、最新年度の課税・非課税証明書、10月1日から新たに追加。なお、町内に住民登録がある方のみ取得可。手数料、1通300円。利用場所、マルチコピー機がある全国のコンビニエンスストアなど。利用時間、午前6時30分から午後11時まで。マイナンバーカード申請支援窓口。10月20日日曜日午前10時から午後2時まで。ふるさと祭り会場内。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話内線3314。送付された二次元コード付き交付申請書に必要事項を記入してお持ちいただくと、申請がスムーズに行えます。申請書をお持ちでない方は、次の本人確認書類をお持ちください。なお、申請当日にマイナンバーカードの受け取りはできません。本人確認書類。1点で良いもの。運転免許証。パスポート。在留カードなどの観光庁発行の顔写真付き証明書。 2点必要なもの。健康保険証、年金手帳、学生証など。10月27日、日曜日は、休日交付窓口を開設。町ホームページ、マイナンバーカード休日交付窓口のお知らせの QR コードがあります。
令和5年度決算が、町議会の9月定例会で承認されました。限られた財源の中で、町民生活に密着した各種施策、事業を積極的に実施しました。高齢者の生活支援などの医療、高齢者、障害者福祉事業、教育環境の整備、充実や未来を担う子どもたちを支援する子育て、教育事業などに重点的に取り組みました。問い合わせ、財政課、財政班、電話、内線3292、一般会計支出、パーセントは構成費、医療、高齢者、障害者福祉におよそ 39.2 億円、27.2%、子育て、教育におよそ 35.2 億円、24.4%、防災、防犯、交通安全などにおよそ 16.6 億円、11.5%、道路や橋、公園などの整備や維持管理におよそ 12.7 億円、8.8%、ゴミの処理や減量、リサイクルにおよそ 8.7 億円、6.1%、救急、消防におよそ 8.3 億円、5.7%、各種予防接種事業や新型コロナワクチン接種などにおよそ 7.4 億円、5.2%、商工業や勤労福祉、観光の振興におよそ 6.5 億円、4.5%、農林業の振興や生産基盤の整備におよそ 1.7 億円、1.2%、その他、災害復旧、交差費など、公の債務費、およそ 7.7 億円、5.4%。一般会計の支出の状況、目的別。町が何のためにお金を使ったのか、経費を行政目的により分類したもの。合計、144億286万5千円。議会費、1億5478万4千円、1.1%。総務費、15億534万1千円、10.5%。民生費、58億7968万3千円、40.8%。衛生費、16億1281万8千円、11.2%。農林水産業費、1億6965万9千円、1.2%。商工費、6億4708万8千円、4.5%。土木費、12億7181万2千円、8.8%。消防費、8億2689万5千円、5.8%。教育費、15億5826万2千円、10.8%。災害復旧費、578万円、0.0%。交際費、7億6554万3千円、5.3%。諸支出金、520万円、0.0%。決算総額、収入、263.5 億円、支出 260.6 億円、イコール、一般会計、収入 150.7 億円、支出 144.0 億円、プラス、特別会計、収入 89.1 億円、支出 88.4 億円、プラス、事業会計、収入 23.7 億円、支出 28.2 億円。 一般会計。収入総額150億7269万8000円。支出総額144億286万5000円。円グラフがあります。収入 150.7億円。自主財源。その内訳は、徴税78億113万4000円 51.7%。個人や町内に事業所がある法人が納める町民税や、土地や家屋などを持っている方が納める固定資産税など、繰入れ金3億7174万3000円 2.5%。基金の取り崩しなどにより繰り入れるお金。繰り越し金7億5650万2000円 5.0%。昨年度から繰り越したお金。諸収入4億4655万1000円 3.0%。他の収入科目に含まれない雑入など。その他3億9314万1000円 2.6%。使用料及び手数料、寄付金など。依存財源。その内訳は、地方消費税交付金10億2268万2000円 6.8%。消費税と合わせて国に納付される地方消費税の市町村に配分されるお金。地方交付税1億7923万3000円 1.2%。所得税、法人税などの国税のうち、一定の基準により国から市町村へ交付されるお金。国庫支出金21億4891万5000円 14.3%。特定の事業に対して国から使い道を指定して交付されるお金。県支出金10億8818万3000円 7.2%。特定の事業に対して県から使い道を指定して交付されるお金。町債3億9470万円 2.6%。長い間利用される町の施設を作るためなどに借り入れるお金。
その他4億6991万4000円 3.1%。地方譲与税、法人事業税交付金など。
円グラフ終わり。収入は新型コロナウイルスの5類移行に伴い、ワクチン接種にかかる国庫補助が減額となりましたが、固定資産税や各種基金からの繰入金が増となったことなどにより、対前年度比で1227万5000円の増額となりました。収入額を財源別に見ると、徴税など町が自主的に収入することができる自主財源が97億6907万1000円で収入総額の 64.8%。 国・県支出金や町債・地方消費税交付金などの依存財源は53億362万7000円で収入総額の 35.2% となりました。円グラフがあります。支出 144.0 億円、性質別、町がどんなことにお金を使ったのか、経済的性質により分類したもの。その内訳は、人件費34億6292万円 24.1%。 職員の給与や議員会計年度任用職員、委員会委員への報酬などの費用、物件費、23億9660万4000円、16.6%。役場などで使用する事務用物品の購入費、物品のリース料、施設管理のための光熱水費や委託料などの費用。扶助費、32億2895万4000円 22.4%。 児童手当の支給や 保育所の運営、小児医療費の助成などの費用、補助費等、20億4286万2000円、14.2%、負担金や補助金、保険料などの費用、普通建設事業費、9億73万7000円、6.3%、庁舎や学校、道路、橋梁、公園などの整備や土地購入などの費用、交際費、7億6554万3000円、5.3%、町が借り入れた地方債の返済のための費用、積立金、7805万6000円、0.5%、特定の目的や年度間の財源不足に備えるなど、計画的な財政運営を目的として、基金に積み立てるための費用、繰出金、11億7734万1000円、8.2%、一般会計から特別会計に支出する費用、その他、3億4984万8000円、2.4%、維持補修費、貸付金など、円グラフ終わり。支出は新型コロナウイルスワクチン事業が減となりましたが、価格高騰緊急支援給付金給付事業費が増となったことなどにより、対前年度比で9894万4000円の増額となりました。収入、支出、差引額から翌年度へ繰り越すべき財源、1億1181万3000円を除いた実質収支額は5億5802万円の黒字となり、翌年度への繰り越し金となりました。
特別会計、収入総額89億794万2000円、支出総額88億4228万8000円。特定の収入を財源に特定の事業を行い、一般会計とは別に経理する会計です。町には3つの特別会計があります。国民健康保険事業。町民の健康保持と増進のため保険給付を行い、医療保障の充実に努めました。令和5年度の国民健康保険加入世帯は、町総世帯数の 30.5%、非保険者は町総人口の 22.6% です。後期高齢者医療事業。高齢者の健康保持と増進のため、非保険者の資格管理などの窓口事務や保険料の徴収などを行い、医療費の適正化に努め、健全な医療給付を進めました。介護保険事業。適正な要介護認定を行うとともに、要介護、要支援者が能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付を行い、保険医療の向上と福祉の増進に努めました。また、将来的に、要介護、要支援状態になる恐れがある高齢者を対象に、介護予防を推進しました。表があります。会計名、収入額、支出額の順に読みます。なお、パーセントは、対前年度比です。国民健康保険、47億、7771万7000円、2.0% 増、47億、5983万1000円、2.4% 増、後期高齢者医療、6億、1517万4000円、3.4% 増、5億、8955万5000円、4.1% 増。介護保険、35億1505万1000円、 5.8% 増、34億9290万2000円、8.2% 増。表終わり。企業会計。収入総額23億6850万4000円。支出総額28億1712万円。独立採算による特定の事業を経理する会計です。町には2つの企業会計があります。なお、収益的収支は純利益を算出するため、消費税抜きの金額を資本的収支は必要とした費用を算出するため、消費税込みの金額を表記しました。公共下水道事業。令和5年度の収益的収支は、下水道使用量が前年度より増加となったことから、収入額は前年度に比べ 2.5% の増となりました。また、流域下水道等維持管理負担金や支払い利息などの減少により、支出額は前年度に比べ 2.9% の減となり、純利益は前年度から 230.3% 増の7770万2000円となりました。建設改良事業などを行う資本的収支は、収支差引額が3億904万3000円の不足となり、内部留保資金などで補填しました。建設改良事業の主な内容として、汚水整備事業では、マンホールポンプ場の制御盤や汚水ポンプのほか、久保ポンプ場の電気設備について、計画的な更新を行いました。また、雨水整備事業では、浸水対策として、中津桜台地区の雨水管整備や、中津大塚下地区の水路整備工事を引き続き進めました。収益的収入と支出、下水道事業の経営運営を行うための収支、収入額、10億3657万4000円。支出額9億5887万2000円。収支差引額7770万2000円。資本的収入と支出。下水道施設の建設改良などの投資的経費。収入額4億1486万5千円。支出額8億490万8千円。収支差引額マイナス3億904万3千円。水道事業。令和5年度の収益的収支は、給水収益、水道料金が前年度より 3.2% 増となるなど、収入額は前年度に比べ 5.2% の増となりました。また、動力費などの減少により、支出額は前年度に比べ 2.4% の減となり、純利益は前年度から 1282.2% 増の 4,554 万2000円となりました。建設・改良事業などを行う資本的収支は、収支差引額が2億1542万7000円の不足となり、内部留保資金などで補填しました。建設改良事業の主な内容としては、戸倉浄水場第二浄水池浸水対策工事、電気設備、戸倉浄水場自家発電機室、紫外線室、改修工事を実施し、防災性の強化を図るとともに、排水管を耐震性能の高いものに交換する工事を、中津熊坂地区などで延長989メートルにわたって行い、排水機能強化と老朽化施設の更新に努めました。収益的収入と支出、水道事業の経営運営を行うための収支。 収入額5億8095万円、支出額5億3540万8000円、収支差引額4554万2000円。資本的収入と支出、水道施設の建設・改良などの投資的経費、収入額2億3000万円、支出額4億4542万7000円、収支差引額マイナス2億1542万7000円。一般会計収入、地方消費税交付金の増収分について。消費税率は平成26年4月に 5% から 8% に、令和元年10月には 8% から 10% に引き上げられましたが、これらの引き上げに伴う地方消費税交付金の増収分、5億482万1000円については、全額を社会保障関係経費に充当し、その使途を明示することとされています。町では次の通り、障害者、高齢者、児童福祉事業のほか、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険特別会計への繰出金などの財源の一部として活用しています。表があります。区分、主な事業、令和5年度決算、財源の内訳、そのうち特定財源、国庫支出金など、一般財源、そのうち地方消費税交付金、差し引き一般財源の順に読みます。社会福祉事業、一人暮らし、高齢者世帯等水道料金助成事業、青年貢献制度利用支援事業、町社会福祉団体補助金、6907万9000円、486万1000円、1286万1000円、5135万7000円。障害者福祉事業、障害者医療費助成事業、障害者介護給付、訓練等給付事業、自立支援医療費給付事業、15億7247万8000円、11億1099万4000円、9242万2000円、3億6906万2000円。高齢者福祉事業、高齢者バス割引乗車券購入費助成事業、敬老及び長寿負債祝い金品支給事業、シルバー人材センター運営費補助金、7527万1000円、263万9000円、1454万6000円、5808万6000円。児童福祉事業、施設型給付事業、地域型保育給付事業、子育てのための施設等利用給付事業、児童手当支給事業、小児医療費助成事業、14億1427万6000円、8億8933万9000円、1億512万9000円、4億1980万8000円。国民健康保険事業、国民健康保険特別会計繰出金、4億8509万6000円、1億6378万1000円、6435万円、2億5696万5000円。後期高齢者医療事業、後期高齢者医療広域連合負担金、後期高齢者医療特別会計繰出金、後期高齢者健康審査事業、高齢者の保険事業と介護予防の一体的な実施事業、4億8202万3000円、 6,882万3,000円、8,275万2,000円、3,344万8,000円。介護保険事業、介護保険特別会計繰出金、4,751万4,000円、2,867万1,000円、8,969万円、3,815万3,000円。医療体制確保事業、救急医療業務運営事業、休日歯科診療業務運営事業、2,172万6,000円、0円、435万1,000円、1,737万5,000円。疾病予防対策事業、乳幼児等予防接種事業、高齢者インフルエンザ肺炎球菌予防接種事業、風疹予防接種事業、生活習慣病検診事業、1,6276万円、332万円、3,193万1,000円、1,2750万9,000円。母子保険事業、乳幼児健康審査経費、妊婦健康審査経費、1,927万8,000円、1,271万1,000円、3,606,000円、1,440万1,000円。その他保険衛生事業、健康づくり普及啓発事業、健康プラザ維持管理経費、1,632万2,000円、42万7,000円、318万3,000円、1,271万2,000円。合計、47,9482万3,000円、22,7412万6,000円、5,482万1,000円、20,1587万6,000円。表終わり。財政健全化法に基づく、健全化判断比率などの状況。地方公共団体の財政の健全化に関する法律、財政健全化法とは、財政の健全さを図る次の主張の公表を義務付け、早期健全化の枠組みなどを定めた法律で、国民健康保険などの特別会計や企業会計、さらには土地開発公社などの会計もチェックされています。町の健全化判断比率などの状況は、すべての指数が基準を大きく下回っているため、財政の健全性が保たれていることがわかります。なお、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率は、実質収支が黒字となり、赤字額が生じないため、配分となっています。また、将来負担比率は、地方債残高などの将来負担額に対し、基金、都市計画税、基準財政需要額に参入される地方債などの充当可能な財源が上回っているため、配分となっています。指標の説明、比率、基準値、そのうち早期健全化基準、財政再生基準の順に読みます。健全化判断比率、そのうち実質赤字比率、一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、配分 13.52%、20%、連結実質赤字比率、全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、配分 18.52%、30%、実質公債費比率、一般会計が負担する管理償還金等の標準財政規模に対する比率、0.8%、25%、35%、将来負担比率、 一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率、-350%。資金不足比率、水道、公共下水道事業、資金不足額、赤字額の事業規模に対する比率、経営健全化基準 20%。早期健全化基準、経営健全化基準は、財政の自主的な改善努力が求められる段階を、財政再生基準は、国等の関与により健全化が図られる段階を表す基準値で、健全化判断比率、資金不足比率がこれらの基準値を超えた場合は、法律に基づき健全化に向けた取り組みが行われます。
調整トピックス、町役場からのお知らせ。住民税非課税均等割のみ課税世帯に対する緊急支援給付金。申請期限は10月31日、消印有効まで。提出期限を過ぎての手続きはできませんので、ご注意ください。緊急支援給付金10万円。問い合わせ、給付金コールセンター。電話、0120-289-112。対象世帯、次の要件をすべて満たす世帯。令和6年6月3日に、愛川町に住民票があり、世帯全員が令和6年度住民税所得割、定額減税前が課されていない世帯であること。令和5年度住民税非課税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金の支給対象世帯でないこと。なお、対象と思われる世帯には、8月上旬より案内通知を送付しています。給付額、1世帯あたり10万円。申請方法、申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて、役場4階給付金窓口へ。町ホームページ、令和6年度住民税非課税均等割のみ課税世帯に対する緊急支援給付金についての QR コードがあります。緊急支援給付金、子ども加算分。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班。電話、内線3365。対象世帯、次の要件をすべて満たす世帯。令和6年6月3日を基準日として、令和6年度において、新たに住民税、非課税、均等割のみ課税世帯に対する緊急支援給付金を福祉支援課から受けており、18歳以下、平成18年4月2日生まれ以降の方がいる世帯。令和5年度住民税非課税均等割のみ課税世帯を対象とする給付金、子ども加算分の支給対象世帯でないこと。申請が必要な世帯、対象世帯で、かつ令和6年6月3日から令和6年10月31日までに生まれた新生児がいる世帯。なお、新生児がいない対象世帯には通知を送付しています。給付額、児童1人当たり5万円。申請方法、申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて子育て支援課へ。申請書は子育て支援課窓口または町ホームページで配布しています。町ホームページ、令和6年度住民税非課税均等割のみ課税世帯に対する緊急支援給付金、子ども加算分の QR コードがあります。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金、調整給付金。申請期限は10月31日、消印有効まで。提出期限を過ぎての手続きはできませんので、ご注意ください。問い合わせ、給付金コールセンター、電話 0120-289-112。対象、次の要件をすべて満たす方。令和6年度個人住民税が町から課税されている方。令和6年1月1日時点で町に住民登録がある方など。定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額、令和5年分所得税額、または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。なお、対象の方には8月上旬に案内通知を送付しています。給付額、1と2の合計額、1万円単位で切り上げ。1、所得税定額減税可能額、マイナス、令和6年分推計所得税額。2、個人住民税所得割定額減税可能額、マイナス、令和6年度分個人住民税所得割額。申請方法。申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて、返信用封筒にて返送、または役場4階給付金窓口へ。町ホームページ、定額減税補足給付金、調整給付金についての QR コードがあります。婚姻届をオリジナル版に。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3316。ご結婚されるお二人を祝福し、思い出深い記念日としていただくために、町オリジナルの婚姻届を作成しました。町のマスコットキャラクターアイちゃんと、町の花であるツツジをあしらうことで、親しみやすく可愛らしい印象に。また、表紙は半原地区で栄えた年始行をモチーフにし、糸の町を連想させるようなデザインとなっています。婚姻届は複写式となっており、記念としてお手元に残しておくことができます。令和7年度採用、職員を募集します。問い合わせ、総務課総務班、電話内線3222。受験案内と申し込み用紙は、町ホームページからダウンロードできます。また、総務課でも配布しています。平日の午前9時から正午まで、午後1時から5時まで。町ホームページ、町職員募集の QR コードがあります。受付期間、10月1日火曜日から10月16日水曜日まで。第1次試験日、10月27日日曜日。募集人数、いずれの区分も若干名。募集する試験区分、一般事務職、高校卒業程度、土木職、社会人経験者、大学卒業程度、高校卒業程度、建築職、社会人経験者、大学卒業程度、高校卒業程度、保健師、大学卒業程度、精神保健福祉士、大学卒業程度、消防職、高校卒業程度。なお、詳しくは受験案内でご確認ください。申し込み方法、電子申請、e-kanagawa 電子申請システムよりお申し込みください。e-kanagawa 電子申請システムの QR コードがあります。書類による申し込み、申し込み用紙に記入の上、 総務課へ郵送により提出してください。町職員へのインタビュー動画を公開しています。受験に向けての参考にぜひご覧ください。町ホームページ、公務員への就職を考えている皆さんへの QR コードがあります。教育長に引き続き佐藤輝明氏が就任。教育委員会委員に新たに袖山浩一氏が就任。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話内線3613。町議会9月定例会で、教育長に引き続き佐藤輝明氏中津を、教育委員会委員に新たに袖山浩一氏半原を選任することが、全会一致で同意されました。佐藤教育長は、10月28日付で就任し、任期は令和9年10月27日まで。袖山委員は10月1日付で就任し、任期は令和10年9月30日までです。都市計画審議会の委員を募集します。問い合わせ、都市施設課都市計画班。電話内線3444、ファックス 046-286-5021、 電子メール toshi@town.aikawa.kanagawa.jp。 都市計画法の規定に基づき、都市計画に関する事項について調査・審査する都市計画審議会の委員を募集します。応募資格、次の要件をすべて満たす方。町内在住または在勤在学の方や、町内に事務所・事業所をお持ちの方などで、原則として平日の日中の会議に参加できる方。他の審議会などの公募委員でない方、町職員及び町議会議員でない方、任期、令和7年1月1日水曜日から、令和8年12月31日木曜日まで、2年間、報酬、会議1回につき8000円、募集人数2人、年間開催予定数、1回程度。応募期限、11月1日金曜日。応募方法、申し込み書を記入の上、都市施設課に直接お持ちください。郵送、ファックス、電子メールでも受け付けます。申し込み書は、役場1階調整情報コーナー、都市施設課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。町ホームページ、都市計画審議会の委員を募集しますの QR コードがあります。
金婚式、ダイヤモンド婚式の夫妻や高齢者の方々へお祝いの品を贈呈しました。問い合わせ、高齢介護課、長寿生きがい班、電話、内線3338。長年にわたって社会の発展に貢献された皆さんに敬意を表すため、米寿を迎えられた183人へ、友好都市立品町の特産品を、101歳以上の11人へお祝い金を、結婚50年、60年のご夫婦、71組へ、フラワーアレンジメントをお送りしました。100歳を迎えられた皆さんには、小野沢町長から内閣総理大臣のお祝い状などが伝達されました。これからもますますお元気でお過ごしください。有害獣捕獲用の箱罠を寄贈いただきました。問い合わせ、農政課農政班、電話、内線、3533。9月12日、 県央愛川農業協同組合、馬場則光代表理事組合長から、有害鳥獣対策として小型獣捕獲用の箱罠10基が寄贈されました。同組合には、令和2年度にイノシシ捕獲用の箱罠を寄贈していただきましたが、本年度はハクビシンやアライグマなどの小型獣の被害対策に活用してほしいと箱罠の寄贈をいただいたものです。義援金を寄付していただきました。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3352。令和6年、能登半島地震で被災された方々の支援のため、愛川夏祭り実行委員会、伊藤秀悦実行委員長から、義援金8万4055円を寄付していただきました。いただいた義援金は、日本赤十字社神奈川支部を通じて、被災された皆さんへお届けします。防犯活動の功績をたたえ、防犯功労者表彰を受賞。問い合わせ、住民共同課、交通防犯班、電話、内線3245。9月6日に神奈川県立音楽堂で開催された地域安全県民の集いで、厚木警察署管内防犯指導員の沼田勲さん、隅田が長年にわたり防犯指導員として町の防犯活動に尽力し、地域住民の防犯意識の向上に努めている功績が認められ、令和6年度神奈川県防犯協会連合会防犯功労者として表彰されました。若者たちの音楽祭10、出演バンド14組が決定。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。12月15日日曜日、文化会館ホールで開催される若者たちの音楽祭。節目の10回目となる今回、アンダー40、40歳以下に加え、新たにオーバーエイジ枠、年齢制限なしを新設し、初参加の高校生バンドや久しぶりの出演となる社会人ロックバンドなど、個性豊かな総勢14組が出演します。音楽祭の最新情報はこちらからの QR コードがあります。来年度の保育園などの入所申し込み書は、10月15日火曜日から配布します。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話、内線3366。来年4月以降に、町立保育園や町内の小規模保育施設、クレヨン保育園、保育所愛川、保育所愛川第2、認定子ども園、愛川幼稚園、中津幼稚園の2号認定、3号認定などへ入所を希望する方に申し込み書を配布します。本年度中に入所を希望し、まだ入所が決まっていない方も、令和7年4月以降に引き続き入所を希望する場合は申し込みが必要です。なお、田代保育園は町議会9月定例会において、令和9年3月末をもって閉園とする条例案が承認されたため、0歳児から3歳児については募集を行いません。対象、次の理由などにより、家庭でお子さんを保育できない保護者、1日4時間以上、かつ月16日以上、月に64時間以上働いている、または働く予定がある。妊娠中である、または出産後間もない。病気、怪我、または身体、精神に障害がある。同居の家族の看護、介護をしている。就学している、など。申し込み書の配布。10月15日火曜日から、子育て支援課、各町立保育園、町内の 各小規模保育施設、各認定こども園、町ホームページで配布します。令和7年4月入所申し込み、一時募集受付期間。11月1日金曜日から22日金曜日までの間に、子育て支援課へ申し込みください。町ホームページ、保育所等の入所申し込みについての QR コードがあります。令和7年度、私立幼稚園新入園児募集。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班。電話、内線3363。町内には、私立幼稚園が3園、認定こども園2園あります。令和7年度の新入園児の募集時期は次の通りです。保護者の就労や病気などにより保育を必要とする方は、子育て支援課へ問い合わせください。私立幼稚園、春日台幼稚園、春日台 3-6-36、電話、046-285-0074、募集要項の配布、10月16日水曜日から園で配布します。願書受付、11月1日金曜日から園で受け付けます。認定こども園、1号認定。園名、所在地、電話番号の順に読みます。相川幼稚園、隅田、4369-47、電話、046-281-1237。中津幼稚園、中津2217、電話、046-285-1650。募集要項の配布、10月15日火曜日から各園で配布します。願書受付、11月1日金曜日から各園で受け付けます。児童扶養手当、特別児童扶養手当、現況届などの手続きはお済みでしょうか。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班、電話、内線3365。現在、児童扶養手当を受給している方は現況届、特別児童扶養手当を受給している方は所得状況届の提出が必要です。対象の方には7月下旬にお知らせをお送りしていますので、手続きがお済みでない方はお早めに子育て支援課窓口にお越しください。なお、手続きをされない場合、手当を受給することはできません。2年間手続きをされないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。町ホームページ、児童扶養手当についてと特別児童扶養手当についての QR コードがそれぞれあります。保健師から、秋は運動を始める良い季節、ウォーキングの勧め。残暑も和らぐこの季節、運動を始めるならウォーキングがおすすめ。ウォーキングは有酸素運動ができる手軽な運動です。有酸素運動は継続期間が長くなるほど脂肪をエネルギーとして利用する比率が高まり、以下の効果が期待できます。ウォーキングの効果、体脂肪の減少による肥満解消、血中の中性脂肪の減少、血圧や血糖値の改善、心肺機能の改善、骨粗鬆症など生活習慣病の予防や改善。効果的なウォーキングのために意識したいポイント。目線は少し遠くに。肩と腕の力は抜き、手は軽く握る。腕は肘を後ろに引くことを意識しながら前後にしっかりと振る。背筋を伸ばし、お腹は出っ張らないようにする。歩幅は大きく、つま先で蹴り、かかとから着地する。相川町健康づくり散策コース。町では昨年度、相川町健康づくり散策コースマップをリニューアルしました。このマップに、 掲載している散策コースを歩いてみるのはいかがでしょうか。詳しくは町ホームページをご覧ください。11月には、町内在住の64歳までの方を対象とした未病改善健康ウォーキング教室を実施します。正しいウォーキング方法などを学びながら、実際に健康づくり散策コースを歩きます。町ホームページ、体を動かして健康づくり、愛川町健康づくり散策コース、マップをリニューアルしました。の QR コードがあります。
保健ガイド、子育て、健康、医療、お問い合わせは健康推進課へ。電話、内線3341。前年度75歳になられた方対象。歯科健康診査、費用無料。日にち、令和7年1月31日金曜日まで。対象、昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた被保険者の方。なお、対象者には7月下旬に案内状をお送りしています。場所、協力歯科医療機関。詳しくはホームページをご覧いただくか、神奈川県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。問い合わせ、神奈川県後期高齢者医療広域連合、電話 045-440-6700、神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ、歯科健康診査の QR コードがあります。認知機能低下予防教室、脳生き生き教室、運動と認知トレーニングを組み合わせたコグニサイズなどによる認知症の予防、認知機能の維持向上に役立つ運動教室です。日時、12日間1コース、いずれも火曜日、午後1時30分から3時まで。日にち、11月12日、19日、26日、12月、3日、10日、17日、24日、令和7年、1月14日、21日、28日、2月、4日、18日、場所、健康プラザ、対象、定員、町内在住で介護認定や、医師から運動制限を受けていない65歳以上の方20人程度。持ち物、運動のできる服装、飲み物、タオル、運動靴、筆記用具。申し込み、問い合わせ、10月17日木曜日までに高齢介護課へ。電話、内線3338。楽々水中運動教室。転びにくい体を作るため、水中歩行、運動などを行います。日時、12日間1コース、いずれも水曜日、午前10時から正午まで。日にち、11月6日、13日、20日、27日、12月4日、11日、18日、令和7年1月8日15日22日、2月5日12日、場所レオスイミングスクール愛川校、対象定員、町内在住で介護認定や医師から運動制限を受けていない65歳以上の方20人程度、持ち物、水着、水泳帽、飲み物、タオル、申し込み問い合わせ、10月17日木曜日までに高齢介護課へ、電話、内線3338。未病改善、健康ウォーキング教室。正しいウォーキング方法を学び、愛川町健康づくり散策コースを歩きませんか？日時、11月7日木曜日午前10時から正午まで。場所、
美濃は散策コース、集合場所は健康プラザ。なお、雨天時は健康プラザ1階多目的室でウォーキング指導になります。愛川町健康づくり散策コースについては、10ページの記事もご参照ください。対象、定員、町内在住の64歳までの方20人。持ち物、運動ができる服装、運動靴、飲み物。その他、ベビーカーをご利用される場合は、お子さんの参加も可能です。申し込み、問い合わせ。10月25日金曜日までに健康推進課へ。なお、11月20日水曜日午後2時から4時までには田代散策コースも実施予定です。詳しくは広報愛川11月1日号でお知らせします。学んで得する町民健康講座。みんな気になる糖の話&血糖値にも効く手軽にできる運動。日時、10月28日月曜日、午後1時30分から3時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、定員、町内在住の方10人程度。講師、理学療法士、日本糖尿病療養指導士、天川俊博先生。申し込み、問い合わせ、10月21日月曜日までに健康推進課へ。愛川学習応援団、みんなの先生、キャンペーン講座。体ほぐし、脳トレを兼ねて、エイサーダイナミック琉球を楽しもう。海よ、風よ、空よ、パーランクー、沖縄の小太鼓を打ち鳴らして踊ります。初めての方も楽しめるように、パーランクーの打ち方や、体使い、基本的な動きも行います。日時、11月16日土曜日、午後1時30分から3時30分まで。対象、定員、町内在住、在勤の小学5年生以上の方12人。講師、愛川学習応援団、みんなの先生、青井ひろこさん。持ち物、動きやすい服装、足袋または5本指靴下、飲み物。その他、小学生は保護者同伴。パーランクーは貸し出します。お持ちの方はご持参ください。申し込み、問い合わせ、11月1日金曜日までに、e-kanagawa 電子申請システム、または電話、メール、ファックスで障害学習課へ。電話、内線3644、ファックス、046-286-4588。電子メール、障害学習、shogakushu@town.aikawa.kanagawa.jp。タイトルは、体ほぐし。脳トレを兼ねて、エイサー、ダイナミック琉球を楽しもう。都市、氏名、住所、電話番号を明記してお申し込みください。e-kanagawa 電子申請システムの QR コードがあります。総額およそ2億300万円、補正予算が可決。町民皆さんの生活を守るため、新型コロナワクチン無償化にかかる予算などを盛り込んだ補正予算が、町議会9月定例会において全会一致で可決されました。補正予算の主な内容、帯状疱疹ワクチン接種事業、不妊治療費助成事業、道路区画線の整備及び交差点のカラー舗装化、定額減税補足給付金給付事業。65歳以上の方などが対象、費用無料。10月7日から新型コロナ予防接種を実施します。日にち、10月7日月曜日から令和7年2月28日金曜日まで。場所、指定医療機関、診療時間内、 予約が必要な場合もありますので、医療機関へお問い合わせの上お出かけください。対象、町内在住で接種当日に次のいずれかに該当する方。1、65歳以上。2、60歳から64歳までで、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に障害のある身体障害者手帳1級相当。なお、2に該当の方は事前に健康推進課へお問い合わせください。その他、接種回数は1回です。新型コロナ予防接種は予防接種法に基づく定期接種であり、努力義務はなく希望される方に接種していただくものです。インフルエンザ予防接種費用を一部助成。高齢者インフルエンザ予防接種。本年度中に75歳になる方には無料で接種を受けられるクーポン券を交付しています。日にち10月7日月曜日から令和7年2月28日金曜日まで。場所、指定医療機関、診療時間内。予約が必要な場合もありますので、医療機関へお問い合わせの上、お出かけください。対象、町内在住で接種当日に次のいずれかに該当する方。1、65歳以上。2、60歳から64歳までで、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に障害のある身体障害者手帳1級相当。2に該当の方は、事前に健康推進課へお問い合わせください。費用、受診者負担金1500円。なお、生活保護受給世帯の方、町民税非課税世帯の方は、免除となりますので、事前に健康推進課へ。小児インフルエンザ予防接種。この事業は、令和6年度、電源立地、地域対策交付金の交付を受けて行うものです。対象、町内在住で、接種当日に次のいずれかに該当する方。1、生後6ヶ月から12歳まで。小学6年生、2、15歳、中学3年生相当、18歳、高校3年生相当。その他、助成額は接種1回あたり1000円です。1は年度内2回まで、2は年度内1回。なお、インフルエンザ HA ワクチンが対象。対象者で接種を希望する方は、医療機関で配られる説明書をお読みの上、主治医と相談して、体調の良い時に接種を受けてください。特定健康診査、後期高齢者健康診査、集団検診。メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群の予防に重点を置いた、特定健康診査、後期高齢者健康診査を実施します。費用は無料です。検査項目は質問票、身体計測、血圧測定、血液検査、脂質、血糖、肝機能、腎臓、尿酸、貧血など、心電図検査、眼底検査、胸部レントゲン検査などです。日にち11月24日日曜日、12月22日日曜日、場所、健康プラザ。対象、定員。次のいずれかに該当する方、各100人、先着。愛川町国民健康保険に加入している、本年度35歳以上になる方。神奈川県後期高齢者医療制度に加入している、町内に住民登録がある方。なお、本年度、町の特定健康審査、後期高齢者健康審査、医療機関での個別検診を受けた方、および町から人間ドックの助成を受けた方、これから予定の方含む、は集団検診を受けることはできません。持ち物、申し込み後に送付される集団健康審査用受診券、問診票、尿、 なお、詳しくはお申し込みされた方にお送りするお知らせをご覧ください。申し込み、問い合わせ、11月24日分は10月25日金曜日までに、12月22日分は11月22日金曜日までに、国保年金課へ、電話、内線、3376。
お子さんの歯科保険指導。日にち、10月24日木曜日。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では、身長、体重測定も行います。歯科保険指導、対象の順に読みます。虫歯予防教室、1歳児歯科検診、令和5年9月生まれ、2歳児歯科検診、令和4年9月生まれ、令和4年3月生まれ、対象者には10月上旬までに必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。なお、虫歯予防教室では、フッ素塗布は行っていません。産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室、日向ぼっこ。教室の内容は、身長、体重測定、育児、栄養、母乳に関する個別相談、お友達作りなどです。日時、10月25日金曜日、午前9時30分から11時30分まで。受付は午前11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん、赤ちゃん。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用、赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど。その他、幼児食相談も同時開催、試食、保護者のみもあります。申し込み、10月24日木曜日までに健康推進課へ。すくすく親子健康相談。お子さんの発育、発達の確認や、予防接種などの育児相談を、保健師、栄養士、看護師がお受けします。日時、10月3日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で、就学前のお子さんと、保護者、持ち物、母子健康手帳、その他、離乳食の展示、試食も実施します。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。健康に関する相談会、ヘルスアップ相談、大人の生活習慣病や、健康、食事などに関する相談を、保健師、栄養士、看護師がお受けします。身体測定、体脂肪測定、血圧測定なども行います。日時、10月18日金曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階、多目的室。対象、町内在住で40歳以上の方。申し込み、健康愛ちゃん測定のみを予約。先着3人。10月15日火曜日までに健康推進課へ。なお、10月の骨密度測定、骨粗鬆症予防相談会は、機械点検のためお休みします。産後ママのためのリラックス教室。ゆったり体を動かしながら 体と心をリラックスしましょう。日時、11月11日月曜日。前半、午前9時45分から10時25分まで。後半、午前10時50分から11時30分まで。場所、健康プラザ3階健康づくり室。対象、町内在住の1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん。各グループ5組。講師、
ピラティスインストラクター、
大滝あさみさん。持ち物、運動のできる服装、バスタオル。その他、お子さん連れで参加の場合は、事前にご相談ください。申し込み、10月28日月曜日までに、健康推進課へ。マタニティセミナー。初めて出産される方を対象に、2日間1コースのマタニティセミナーを開催しています。1日のみの参加も可能です。申し込み問い合わせ、10月29日火曜日までに健康推進課へ。日程、内容、時間、会場、持ち物、費用の順に読みます。11月5日火曜日、妊娠・分娩経過について、妊婦体操、栄養講話と試食、午後1時10分から4時まで、健康プラザ、動きやすい服装、バスタオル、母子健康手帳、筆記用具、母子健康手帳交付時の資料一式、なお、転入の方は会場でお渡しします。無料。11月9日土曜日、産後の生活、赤ちゃんの世話、ファミリープラン、家族計画、沐浴実習、子育て支援センターの見学、町の制度案内、午前9時から午後0時30分まで、健康プラザ、1日目の配布資料、1日目参加者、母子健康手帳、筆記用具、母子健康手帳交付時の資料一式。なお、転入の方は会場でお渡しします。無料。乳幼児の健康審査。1歳6ヶ月時、3歳6ヶ月時健康審査。対象の方には、10月下旬までに必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月時、令和5年4月生まれ、11月27日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月時、令和3年4月生まれ、11月19日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月時、10ヶ月時健康審査。審査は協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日にち、4ヶ月時検診。満4ヶ月になった日から満7ヶ月になる日の前日まで。最適月齢は満4ヶ月。10ヶ月時検診。満10ヶ月になった日から満13ヶ月になる日の前日まで。最適月齢は満10ヶ月。お茶の間通信、インフォメーション、町民相談。問い合わせ、 住民共同化共同推進班、電話内線3243、法律相談完全予約制、10月4日金曜日、17日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、11月は1日金曜日、21日木曜日。司法書士法律相談、10月9日水曜日。行政書士相談、10月10日木曜日。交通事故相談、10月23日水曜日。不動産相談、10月24日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、10月3日、7日、10日、17日、21日、24日、28日、31日、午前10時から午後3時まで。人権・行政困りごと相談、10月11日金曜日、午後1時30分から3時まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は、当日の受付もできます。相談当日は、共同推進班へお越しください。相談窓口がわからないときは、お気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ、教育相談専用電話、電話、046-206-1061。子どもも保護者も地域の方も、一人で悩まないで、まず、ここに相談。子どもや保護者が抱える様々な悩みについての相談窓口です。専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを紹介します。内緒相談、出張相談、電話相談。毎週月曜日から金曜日まで、祝日を除く。午前9時から午後4時まで。なお、内緒相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご連絡ください。出張相談は、ラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク就労相談会、問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話、内線、3524。子育て中の方を対象とした出張相談。10月10日木曜日、午後1時から3時まで、役場1階調整情報コーナー。施設ガイド、問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話、内線、3632。スポーツ施設の抽選予約。厚木市、清川村のスポーツ施設も予約できます。田代運動公園、テニスコートのみ。三瀬公園、テニスコートのみ。第1号公園、体育館、テニスコートのみ。坂本体育館、志田運動場、小沢ソフトボール場。今月の抽選予約、1月利用分、抽選結果、11月2日土曜日。当選者は11月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。10月の休館日、休園日、第1号公園、毎週火曜日、田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、16日水曜日、町民活動サポートセンター、 毎週水曜日、20日日曜日、文化会館、毎週火曜日、ラビンプラザ、レディースプラザ、29日火曜日、図書館、毎週火曜日、2日水曜日、郷土資料館、毎週月曜日、14日を除く、15日火曜日。第1号公園野球場は、10月15日から利用休止します。問い合わせ、第1号公園体育館、電話 046-285-1818。多様なニーズに対応するため実施する第1号公園再整備工事に伴い、10月15日火曜日から野球場の利用を休止します。利用再開などの情報については、決まり次第、広報愛川や町ホームページなどでお知らせします。お楽しみクイズ。今月号の広報愛川を読んでクイズに挑戦。正解者の中から抽選で3人の方に、図書カード1000円分をプレゼント。マイナンバーカードは、マイナンバーを証明する書類として利用できるだけでなく、本人確認書類としての利用や各種手続きなど、日常生活の中で利用できるシーンがどんどん広がっています。こうした中、今年の12月2日に新規交付が停止され、マイナンバーカードと一体化されるのは次のうちどれでしょうか。1、健康保険証。2、運転免許証。3、学生証。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と、本紙の感想を必ずご記入の上、お送りください。締め切り、10月10日木曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号、243-0392、墨田 251-1、愛川町役場、政策秘書課、秘書広報班、ファクス、046-286-5021、メール、e-mail@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 9月1日号の答え、処理水。当選者、角谷美智子さん、河野光一さん、池田美智子さん。
休日納税相談窓口、証券民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、10月27日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。なお、10月26日土曜日は、庁舎工事による停電のため、休日納税相談窓口を休止します。場所、役場1階、税務課。今月の納税納付期限、証券民税第3期分、国民健康保険税第5期分、介護保険料第5期分、後期高齢者医療保険料第4期分。納期限は10月31日木曜日です。神奈川県の最低賃金は時間給1162円です。神奈川県の最低賃金が10月1日から時間給1162円に引き上げられました。最低賃金は県内の 事業場で働く常用、臨時、パート、アルバイトなどの雇用形態や故障を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。なお、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。生活金手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、
時間外・休日労働に対する賃金・深夜割増賃金。問い合わせ、神奈川労働局労働基準部賃金室、電話 045-211-7354。
愛ちゃんサービスセンター、ボランティアサポーターを募集します。地域の皆さんのちょっとした困りごとをお手伝いする愛ちゃんサービスセンターのボランティアサポーターを募集しています。お申し込みやお問い合わせは愛ちゃんサービスセンターへ。問い合わせ、愛ちゃんサービスセンター石井代表、電話 090-8364-2111。 受付は毎週火曜日、木曜日、午前9時30分から午後3時まで。ネットでも買える宝くじ、ハロウィンジャンボ5億円、1等3億円、前後賞各1億円合わせて、ハロウィンジャンボミニ同時発売。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。9月17日火曜日発売。発売期間、9月17日火曜日から10月17日木曜日まで。抽選日、10月25日金曜日。公益財団法人神奈川県市町村振興協会。各1枚300円。熊に注意しましょう。問い合わせ、農政課農政班、電話内線3533。今年5月以降、半原細野区や蓮毛山地域で熊の出没情報があります。外出するときは、鈴やラジオなど音の出るものを身につけ、なるべく複数人で出かけましょう。熊を人里に寄せつけないために、次のことにご協力ください。生ゴミは屋外に放置せず、屋内に保管する。
やぶや茂みの刈り払いを行い、見通しを良くする。
果樹、柿、栗などの早期収穫を行う。食料品、ペットフード、家畜の餌などを屋外に放置しないよう、適正な管理を行う。熊が建物に侵入しないよう、出入り口や窓を施錠する。最新の目撃情報の QR コードがあります。
令和6年度郷土資料館秋季企画展、愛川町の坂と道。10月16日水曜日から12月1日日曜日まで、午前9時から午後5時まで。なお、月曜日は休館、月曜日が休日の場合は開館し、その翌日が休館となります。町内の坂や道の由来や伝承について紹介する展示を開催します。場所、郷土資料館企画展示室エントランスホール。費用、入館は無料。期間中の土曜日、日曜日、祝日は県立愛川公園駐車場が有料。普通車500円。問い合わせ、郷土資料館、電話 046-280-1050、 ファックス 046-280-1051。 企画展関連講座、愛川町の坂と道、町内の文化財から。受講は無料。 郷土資料館企画展に関連して、町内の坂や道にまつわる様々な伝承などを紹介する講座を開催します。日時11月19日火曜日、午後2時から3時まで、場所、郷土資料館会議室、講師、町文化財保護委員、平本昭雄さん、定員10人、先着、申し込み問い合わせ、11月17日日曜日までに、直接または電話、ファックスで郷土資料館へ。
愛川町ホームタウンデイ、相模原 VS カターレ富山、抽選で500名無料ご招待。当日は愛川ブランドの出店ブースのほか、キッチンカーによるスタジアムグルメも多数出店。町民の皆さんに愛川町をホームタウンとする SC 相模原の試合観戦を楽しんでいただくため、抽選で500名様を無料観戦にご招待。日時11月2日土曜日午前11時30分、イベント広場オープン、午後2時キックオフ、場所相模原祇園スタジアム。対象定員、町内在住、在勤、在学の方500人。その他、協賛株式会社桜建築事務所様、対象座席 B 自由席。
申し込みはこちらからの QR コードがあり、申し込みには J リーグ ID 登録無料が必要です。
催し、令和6年度愛川レクリエーションスクール。子どもたちに豊かな体験を、一緒に楽しく学びませんか？内容、日時、会場、講師、定員、申し込み期限の順に読みます。ワイヤークラフト、11月19日火曜日、午後7時から9時まで、レディースプラザ第1、第2会議室、クラフト愛好家井上幸子さん、20人、10月22日火曜日。ガラスウェア、ペインティング、11月30日土曜日、午前10時から正午まで、レディースプラザ創作創造室。愛川学習応援団、みんなの先生、竹川多恵さん、16人、11月15日金曜日、しめ縄飾りとミニ門松作り、12月17日火曜日、午後1時から4時まで、レディースプラザ第1・第2会議室、アメリカンクラフト主催、藤井美津子さん、20人、12月3日火曜日。対象、町内在住または在勤、在学で青少年指導に関わる方、関心のある方、その子供なども含む。その他材料費、持ち物など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習班、電話内線3644。町ホームページ、令和6年度愛川レクリエーションスクールの QR コードがあります。県立愛川ふれあいの村、問い合わせ、県立愛川ふれあいの村、電話 046-281-1611。 紅葉祭り、愛川ふれあいの村で施設無料開放イベントを開催します。ステージ発表やフリーマーケット、フードブースや体験、展示ブースなど、様々な出展があります。ぜひ遊びに来てください。日時、11月10日日曜日、午前10時から午後2時30分まで。場所、 県立愛川ふれあいの村。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。親子の愛川森の幼稚園3。親子でのびのびの遊び、この季節ならではの自然を感じながら、ふれあいの村の自然を遊び尽くそう。日時、12月21日土曜日、午前10時から午後3時まで。場所、県立愛川ふれあいの村。対象定員、年中、年長にあたる子供を含む家族40人。費用、大人、中学生以上、1500円。子供、1000円。2歳以下、100円。申し込み、11月10日日曜日までに、県立愛川ふれあいの村へ。文化会館催し案内。エスコ事業に伴う省エネルギー対策工事を実施するため、令和7年5月、6月は全館休館となります。ホール、日にち、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。10月20日日曜日、第38回ふるさと祭り文化芸能発表会、午前10時から午後3時まで。愛川町文化協会、電話 046-285-6958、 無料、先着535人。10月26日土曜日、社会福祉大会、午後1時から4時まで。愛川町、愛川町社会福祉協議会福祉支援課、電話、内線、3352、関係者のみ。10月27日日曜日、厚木愛好地区中学校文化連盟、芸術祭音楽科学習発表会、午前9時から午後4時まで。厚木愛好地区中学校長会、中学校教育研究会、中学校文化連盟、厚木市立小木野中学校、電話 046-241-1710、 関係者のみ。11月2日土曜日、若宮会、遊具の祭典、午後1時から4時まで。若宮会、若八木徳之助、電話 090-8842-3913、 無料、先着535人。展示、日にち、催し、主催、備考の順に読みます。10月5日土曜日から14日月曜日祝日まで。愛川町が生んだ書家、大谷北条回顧展、宗藤、電話 046-221-8218。 展示室、展示コーナー、資料室にて展示。10月19日土曜日から20日日曜日まで。第38回ふるさと祭り文化展、愛川町文化協会、電話 046-285-6958、 午後3時まで。参加、華道、さつき、普段着、一般作品、茶道など展示及び将棋の集い。将棋、茶道は20日のみ。10月21日月曜日から26日土曜日まで。福祉ポスター展、福祉支援課、電話、内線3352。最終日は午後4時まで。展示コーナーにて展示。10月27日日曜日から11月3日日曜日まで。愛川アートクラブ、絵画展。愛川アートクラブ、山田、電話 080-1137-7696。 初日は午後1時から最終日は午後3時まで、展示室、展示コーナーにて展示。なお、毎週火曜日は休館です。展示会場は入場無料です。通常の展示時間は午前9時から午後5時までです。問い合わせは直接主催者にお願いします。
10月1日から7日は交渉週間です。交渉制度とは、契約や遺言の際に、法務大臣の任命した交渉人が、公文書である公正証書を作成し、後日のトラブル防止と取引の安全や遺言の完全な実現を図るものです。詳しくは、交渉役場、または横浜地方法務局までお問い合わせください。相談は無料です。問い合わせ、厚木交渉役場、電話046-221-1813、横浜地方法務局、電話045-641-7461代表。地域活動支援センター、フリースペースグリーン感謝祭。日時、11月2日土曜日、午前11時から午後1時30分まで、雨天決行。場所、地域活動支援センター、フリースペースグリーン、隅田 120-1。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、地域活動支援センター、フリースペースグリーン、関根。電話、046-286-2774。愛川町社会福祉協議会ホームページ、フリースペースグリーンの QR コードがあります。ゴミ中間処理施設、第8回事業報告会、工事説明会を開催します。日時、10月19日土曜日、午後3時から4時30分まで。場所、厚木市環境センター、厚木市金田、1641-1、2階、大会員室。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、厚木愛好環境施設組合。電話、046-297-1153。下水道ふれあい祭り、日時10月19日土曜日、午前10時から午後3時まで、小雨決行、場所、柳島潮彩公園、茅ヶ崎市柳島1900、相模川流域下水道、柳島水再生センター内。その他、ご来場の際はゴミの持ち帰りにご協力ください。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、公益財団法人、神奈川県下水道公社総務部企画課、電話 0463-55-7438、公益財団法人、神奈川県下水道公社ホームページ、下水道ふれあい祭りの QR コードがあります。不登校相談会、進路情報説明会、日時10月12日土曜日、午後1時から4時30分まで、受付は午後0時30分から、場所、厚木市民交流プラザ、厚木市中町 2-12-15、アミュー厚木内、対象、小中学生、高校生、高校中退者、保護者、教員など、申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、県教育委員会、教育局、支援部、子ども教育支援課、小中学校生徒指導グループ、電話 0452108292、精神障害者の方と家族の教室。日時10月28日月曜日午後2時から4時まで。 場所、アミュー厚木、ルーム610、厚木市中町 2-12-15。対象定員、精神障害者のご家族と当事者50人。申し込み、10月18日金曜日までに、ファックス、もしくは電子メールで次へ。問い合わせ、厚木保健福祉事務所、保健予防課、精神保健担当、電話 046-224-1111、内線 3230、ファックス 046-221-4834、電子メール、厚木 atsugihwc.1587.予防課yobuka.yobuka@prefkanagawa.lg.jp 県立愛川公園問い合わせ県立愛川公園電話 046-281-3646 問い合わせ県立愛川公園工芸工房村、電話 046-281-2438。ふれあいミニ動物園、うさぎやモルモットなどの小動物と触れ合うイベントです。日時、10月6日日曜日午前10時から午後3時まで。場所、県立愛川公園ふれあい広場。定員、1回20人。10分交代。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。コウモリ探知機ナイトツアー。夜の愛川公園でコウモリの観察をします。日時、10月13日日曜日午後4時30分から7時まで。場所、県立愛川公園。定員20人。申し込み。当日までに県立愛川公園へお申し込みください。スポーツチャンバラ教室。話題のニュースポーツ、スポーツチャンバラを体験しよう。日時、10月20日日曜日、午前11時から午後2時まで。場所、県立愛川公園子ども広場。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。愛川公園自然観察教室。日時、10月27日日曜日、午後1時から2時まで。場所、県立愛川公園子ども広場。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。工芸工房村、陶器のクリスマスリース作り。陶芸工房で可愛いリース作りが体験できます。日にち、10月1日火曜日から10月31日木曜日まで。なお、10月15日火曜日及び月曜日は休館日。14日を除く。場所、県立愛川公園工芸工房村。費用1500円。申し込み、2日前までに工芸工房村へ。古民家山住邸文化財セミナー、折り紙 LED ワークショップ。日時、11月23日土曜日、24日日曜日、午後2時から4時まで。受付は午後2時30分まで。場所、古民家山住邸。定員、確実20人。なお、両日受講不可。小学校3年生以下は保護者の同伴が必要。講師、指導。神奈川工科大学工学部。電気、電子情報工学科。ミス・高幸教授。協力、手芸サークル、折り紙制作。申し込み、10月21日月曜日までに、e-kanagawa電子申請システム、または、希望日、氏名、住所、年齢、連絡先、 駐車場使用の有無をスポーツ文化振興課へ。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3633、電子メールスポブン、spobun、アットマーク town.aikawa.kanagawa.jp、e-kanagawa 電子申請システムの QR コードがあります。蓮毛山憩いの森、四季の自然観察会、秋季。日時、11月2日土曜日、午前9時30分から11時30分まで。なお、雨天の場合は翌日に延期。2日間雨天の場合は中止。場所、蓮毛山憩いの森、社務所横駐車場に集合。持ち物、タオル、飲み物、お持ちの方はルーペ、双眼鏡、カメラなど、その他、歩きやすい服装、靴でお集まりください。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、都市施設課建築公園緑地班、電話内線3447、サークル愛川自然観察会代表山口、電話090-9399-3910、愛川町民活動サポートセンターホームページ、サークル愛川自然観察会の QR コードがあります。詩吟教室生徒募集。日時、10月17日、31日、いずれも木曜日、午後1時から3時まで。場所、レディスプラザ2階多目的室。持ち物、筆記用具、ボイスレコーダーをお持ちの方は持参して録音も可。申し込み、問い合わせ、開催日の当日までに、愛川町議員連盟会長、勝俣創造へ。電話、046-286-1035。ペタンク教室。日時、10月19日土曜日、午前10時から正午まで。受付は午前9時30分から。場所、坂本青少年広場、多目的広場。対象、小学生以上の方。持ち物、運動のできる服装。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、愛川町ペタンク協会事務局、高木。電話、046-285-4900。なお、当日の連絡は、電話、090-7845-7910。ユニカール教室、ユニバーサルカーリング。日時、10月21日、28日、11月4日、いずれも月曜日。午後1時から5時まで。場所、坂本体育館。持ち物、運動のできる服装、上履き、飲料。申し込み、問い合わせ。開催日の3日前までに、愛川町レクリエーション協会井上。電話、046-285-0352。2024、愛川アスリート、ロングディスタンスチャレンジ。種目、男子一般、5000メートル、3000メートル、中学生、3000メートル、1500メートル、800メートル、小学生、1000メートル、女子一般、3000メートル、中学生、3000メートル、1500メートル、800メートル、小学生、1000メートル、一般は高校生以上35歳以下と36歳以上に振り分け。日時、12月1日日曜日午前9時30分から。場所、三瀬公園陸上競技場。対象、小学5年生以上。指導、愛校郡陸上競技協会会員及び競技部。費用、 高校生一般1200円、中学生700円、小学生500円、申し込み時に振り込み、振り込み先、銀行名、県央愛川農業協同組合高峰支所、口座番号、普通692685、口座名、愛好群陸上競技協会、申し込み問い合わせ、11月15日金曜日までに、郵送、当日消印有効、またはメールで、陸上競技協会事務局山口へ、郵便番号 243-0306、愛川町田代1650、電話 080-4434-6699、電子メール、aikoriku10@yahoo.co.jp。 2024、愛川スポーツレクリエーションフェスティバル。いつでも、どこでも、誰でも、楽しく親しめる31種のスポーツレクリエーションを体験する、2024愛川スポーツレクリエーションフェスティバルを開催します。当日はプロスポーツチームなどにもご協力をいただき、スポーツ教室やレクリエーション体験などを用意。体験した種目数により景品がもらえるスタンプラリーも実施します。日時10月13日日曜日午前9時30分から午後2時まで。開会式、午前9時から。場所、第1号公園及び体育館、第2号公園一部種目。問い合わせ、愛川スポーツレクリエーションフェスティバル実行委員会事務局、スポーツ文化振興課内。電話、内線3633。トレーニングマシーンを無料体験。当日はマシンをリニューアルしたトレーニングルームの無料体験ができます。なお、午前9時から9時30分までは利用できません。スポーツくじ、ウィナー、トト、ビッグ、スポーツ振興くじ女性事業。町ホームページ、10月13日日曜日開催。2024愛川スポーツレクリエーションフェスティバルと2024愛川スポーツレクリエーションフェスティバル実施種目紹介の QR コードがあります。
袖記事。自治会行政区に加入しましょう。自治会では夏祭りや運動会、防犯パトロール、防災訓練などの活動を通じて住みよい地域づくりを進めています。加入希望などのお問い合わせは、地域の自治会役員へご連絡ください。問い合わせ、住民協同課、共同推進班、電話、内線3242。ファミリーサポートセンターの会員を募集しています。育児の援助を受けたい人、依頼会員と、育児の援助を行いたい人、提供会員、会員相互による育児の援助活動を行います。利用方法、利用にあたっての報酬などについては、お問い合わせください。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話、内線3366。不用品登録制度をご利用ください。ご家庭で不要となった品物のうち、まだ十分に利用価値のある品物について、その再利用を推進するために、町では不用品情報の登録制度を設けています。最新の不用品登録情報は、町ホームページをご覧ください。問い合わせ、住民協同課協同推進班、電話、内線3243。町ホームページ、不用品情報の QR コードがあります。樹木の枝などが道路に張り出していませんか？道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになり、事故の原因にもなります。 土地を所有または管理している方は、枝などが道路に張り出さないよう適切な管理にご協力ください。メール配信サービスをご利用ください。防災情報、安全安心情報、防災行政無線情報、イベント情報、子育て情報をメールで配信していますので、ぜひご利用ください。登録は、aikawa@emp.ikkr.jp へからメールを送信。問い合わせ、政策秘書課、秘書広報班、電話、内線3214、LINE で町の情報を発信中、愛川町 LINE 公式アカウントで防災情報やイベント情報などを発信しています。愛川町または愛川タウンで検索し、友達登録をお願いします。問い合わせ、政策秘書課、秘書広報班、電話、内線3214。広報愛川へのご意見、ご感想をお寄せください。町では伝わりやすく、町民皆さんの行動につながるような情報発信に努めています。広報誌を読んだご感想や、掲載された情報へのご意見をお聞かせください。問い合わせ、政策秘書課、秘書広報班、電話、内線3213。QR コードがあります。空き家の情報をお寄せください。町では、2年に一度、町内にある空き家の調査を実施しています。近所にある空き家、または空き家の可能性のある家屋に関する情報がありましたら、環境課へご連絡をお願いします。問い合わせ、環境課、環境対策班、電話、内線3514。2024、令和6年10月、オクトーバー、愛川カレンダー。3日、木曜日、消費生活相談、すくすく親子健康相談。4日、金曜日、法律相談。7日、月曜日、消費生活相談。8日、火曜日、3歳6ヶ月児健康審査。9日、水曜日、司法書士法律相談。10日木曜日、行政書士相談、消費生活相談、ハローワーク、就労相談会。11日金曜日、人権・行政困りごと相談、特設行政相談。13日日曜日、2024愛川スポーツレクリエーションフェスティバル。17日木曜日、法律相談、消費生活相談。18日金曜日、ヘルスアップ相談。20日日曜日、愛川町ふるさと祭り。21日月曜日、消費生活相談。23日水曜日、交通事故相談。1歳6ヶ月児健康審査。24日木曜日、不動産相談、消費生活相談、虫歯予防教室。2歳児歯科検診。25日金曜日、赤ちゃんとパパとママの教室。26日土曜日、宮ヶ瀬ダムナイト放流。27日日曜日、休日納税相談窓口、マイナンバーカード休日交付窓口。28日月曜日、消費生活相談。31日木曜日、消費生活相談。休日、昼間夜間、平日夜間の救急診療は、厚木市休日夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター、電話 046-297-5199、厚木市水引 1-16-45。県央山並み探訪、第5回、素朴に佇む史跡。歴史ブームが続いています。身近に素朴に佇む史跡を訪れて、うずもれた歴史への思いを馳せてみるのも面白いものです。近場の田舎を称する愛川町の街角には、戦国時代から明治期に至るまで様々な史跡が残ります。田園の中に時の流れを体感できるスポットや名産のスイーツも楽しめます。 ニュースサイトで詳しく紹介しています。愛川、厚木、秦野、伊勢原、清川の5市町村が観光振興で連携している県央山並み地域の魅力を毎月テーマを変えて紹介します。紙面では伝えきれない5市町村の観光にまつわるコラムをニュースサイトでも紹介します。 QR コードからご覧くださいで QR コードがあります。
広告1、独身のお子様の結婚相談受けたまわります。結婚相談所ムスベル、電話 042-705-8680。 広告2、愛川町唯一の司法書士土地家屋調査士のダブルライセンス取得事務所、梅沢博事務所、電話 046-207-1592。 町の財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容については広告主へ、広告掲載については株式会社横浜メディアアドへお問い合わせください。電話 045-450-1808。 最後に9月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口 39,409 人で前の月と同じです。そのうち男 26,41 人で前の月より7人増えています。女 18,768 人で前の月より7人減っています。世帯数は 19,306 世帯で前の月より19世帯増えています。以上で音声版広報愛川ナンバー742を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。